ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。最近では朝の爽やかな太陽の光を少し浴びてから、まあ、仕事にかかっておりますので、まあこういう挨拶になるわけでありますが、今日は特にですね、非常に重要なこと、まあこれは新しいシリーズなんですね。現代というシリーズをしたいと思います。まあ、今まで私はやや歴史だとか哲学だとか科学というものが好きなもんですから、まあそっちに偏りすぎていたような気がしますので、現代というこのシリーズはですね、現在日本で起こっていることを中心にいろいろ考えてみたいというふうに思います。物事は今の自分の考えと違うことを聞くことによって、思考力も上がるし、現実の認識も上がると。人間はどうしても自分の今頭に入っているものを中心としてしまいますので、それはまあ将来年を取ると頑固になる原因でもありますしですね。それから人間関係がこじれる原因でもあります。ということで、まあ、私の言うことは多少飛んでおりますのでね、お腹出しのこともあると思いますが、まあ気軽にお茶でも飲みながら、まあこういう話もあるかというぐらいな感じで聞いていただければと思います。今日は食品は安全かってことですね。この頃もあちこちでですね、そういう話を質問されまして、まあそれもほぼ口頭無形なものが多いんですよね。例えばこの前、あるところでですね、幼稚園の園長さんから、この頃多動性のね、子供が多いということで、それは環境ホルモンじゃないかという人が多いんだけども、本当だろうかという、まあ、非常に口頭無形な話が突然出てきましてね。で、全然違いますと言ったんですが、まあ、子供っていうのは非常に僕らにとって大切ですよね。あらゆる意味で大切です。将来の希望であったり、まあ、ご両親にとっては自分の子供が自分の人生の夢であるという人もおられますでしょうね。まあ、その子供に対して、これほど間違った認識をしてるとですね、やっぱりそれは悪い方へ悪い方に行きますね。で、どうしてかっていうと、もう基本的な考え方の間違いがあるからなんですね。まずそれをちょっと今日はお話をしたいと。武田先生は食事が安全と思うんですかとか、添加物が安全と思うんですかとかいうそういう結論だけを激しくお聞きになる方がいるんですけども、私にしてみればむしろ武田先生の考え方はこういう考え方なんですけども、それは正しいんですかと言われた方がいいんですね。で、今日は食品は安全かという題でですね、わかめをこう写真に一つ出しました。まあ、これはインターネットにあるわかめの写真をちょっと拝借したんですが、これ著作権違反ではないので、まあちょっとそれを、こういうことを引用するのは全然著作権と関係ないものですから、一応ちょっとこれを引用させていただきました。わかめですね。これはまあ美味しいですよね、日本人は。もちろんそのままわかめサラダとか、まあそういう形で食べても美味しいわけですね。ヨーロッパ人は生野菜の葉っぱっていうのは比較的大丈夫なんですが、日本人は陸に生えている生野菜というのはあまり消化というか毒性というかですね、そういうのにちょっと問題があるんですね。ですから日本食の場合は、例えばほうれん草ですとお浸しにして少し絞って食べるっていう傾向がありますし、それから白菜ですと漬物にしてこれも絞るかちょっと簡単に洗うかして食べるっていうことになってですね、植物の葉っぱをあまり生で食べる、しかも油をかけて食べるなんていうのはですね、日本食にはないんですね。まあ、その代わり日本人はこのわかめの生をですね、味噌汁に入れたりもしますね。そして食べます。それで非常にこう快調なんですが、これはなぜかと言いますとですね、わかめ自身の消化酵素があるかどうかはまだはっきりしておりません。主にはですね、日本人の腸の中にいる腸内細菌ですね。これが、生のわかめを分解しているというふうに言われておりますし、またもちろん健康的に言えばですね、これをまだはっきりはしておりませんが、まあ割合と問題になるような脂肪分ですね。それをまあ吸収してくれると。まあいうようなことも栄養学の方では見つかっております。ただここで私の考え方ですね。食品の安全に対する考え方の基本を言いますと、民族によって大きく違うってことなんですよ。要するに極端に言えばですね、世界で 生のわかめを食べられる民族は日本人だけと言ってもそれほど間違いじゃありません。ただ日本人もですね、いろんなところの人と、まあ、遺伝子が共通の部分もありますので、世界を見ればですね、日本の近隣諸国とか、まあ、そういうところに、まあ、日本人だか何人だか分かんないぐらいちょうど中間的な人っていうのは遺伝的に多いわけですからね。だからまあ揚げ足を取ろうと思えば、議論っていうのは理解とか科学の揚げ足を取ろうという人間的なことが入ったら混乱してですね、ただでも難しい科学がもっと難しくなるもんですからね。それはできるだけ控えてもらいたいんですが、日本人以外も少数はおられるんですけども、実にこの200カ国もある世界の中で、わかめが消化できるのが日本人だけと聞いて、信じられる人いますかね？多くの人は信じられないと思うんですよ。だけどこれが事実なんです。ごぼうはある程度皆さんご存知でしょうね。ごぼうを食べるのは日本人だけと。まあ、これは有名な話がありまして、この前の戦争の時に外国人が捕虜になって日本に連れてこられます。で、捕虜収容所の監視はですね、ご馳走を出すためにある時に、ごぼうをヨーロッパの捕虜に食べさせました。そしたら戦争が終わった後裁判があった時にですね、その監視は食品じゃないものを捕虜に食べさせたということで、捕虜虐待の罪で有罪になりました。だけども、日本人としてみればですね、ごぼうっていうのは、まあ、きんぴらごぼうにしても何にしても、それほど安いもんではないわけですね。取って、加工して、煮て、食べるまでには随分の工程がいりますからね。ですから、ご馳走の一つではあるわけです。健康にもいいわけですね。しかし、ごぼうは食品じゃないから、そんなものを食べさせる監視は、捕虜虐待として、罰するよっていうヨーロッパ人の考えもわかるわけです。ここに今、私たちが食品が危険だと思って怯えてる人が多いんですね。特に女の人多いんですけども、その基本的な原因があるわけです。つまり、まず第一に我々がこの食品が安全かというもので考えなきゃいけない一つはですね、まあ民族によって違うと言ってもいいけど、まあ一応そう最初理解してください。人によって違う。と言った方が本当はいいんですが、まあ民族によって違う。日本人にもですね、わかめの消化の悪い人ってのはいるんですよ。そういう人もいます。わかめが便通にいいなんていうのは、それの一つの証拠なんですけども。ですから、わかめが消化できる。もしくは、ごぼうを食べることができるっていうのは、あくまでも日本人の平均的な状態を示した場合なんですね。これはおいおいどういうものがどの程度ダメかということについてもこのシリーズでお話していきますが、今日はとりあえずわかめとかごぼうは日本人しか食べられないんだと、はっきりとそのように頭に入れてもらってですね、健康にいい食事とか体に悪い食事というのはまず第一に民族によって違う、つまり何人というので違うということをはっきりと分からなきゃいけません。まあ他のことは今日はわかめとごぼうだけに話を限定しますけどですね、他にお酒もですね、日本は世界で一番お酒の飲めない、民族であります。お酒の飲めない民族と言ってもですね、生まれつきお酒が飲める人が 56% もいるんですね。ただヨーロッパは 0% です。ですからヨーロッパでお酒を無理強いしてもある程度は問題がないんですけども、日本でお酒を無理強いすると、44% の人がアルコールで倒れると、まあ、こういうことになるわけですね。ですから、その、まあ、あるいはひどい時は殺人事件になっちゃうわけですよ。お酒を無理やり飲ませて死んじゃったなんていう場合はあるんですからね。ですから、これはどうしてこうなってるのかということも、後にお話をいたしますが、いずれにしても今日はとにかく一つだけ、食品が安全かどうかというのは、万国共通じゃないっていうことなんですよ。全く万国共通じゃありません。これは食品つってもお塩なんかもそうなんですね。食塩を取ると血圧が上がるという民族もいると。だけど日本人はお塩を食べて血圧が上がらない人が大半であると。じゃあお塩を食べて血圧が上がると言ってる人はどういう人かっていうと、日本人を考えてないで、ある外国の特定の民族を調べてそういう傾向だから、それを日本人に言ってるっていう ことなんですね。これはテレコって昔よく言ってた。そんなテレコなこと言ったってダメじゃないか。例えば、わかめは食べることができる。まあ、日本人は確かに美味しい。味噌汁に入れたりなんかすごく美味しい。海苔、生の海苔ですね。江戸紫、美味しいと。で、これを外国人に勧めたら、外国人は下痢すると。こういうなるわけですね。もっと有害なことが起こるわけですよ。それはもうアルコール中毒で死んでしまうのみたいな、そうですね。まあ、繰り返しここで今日は最初なもんですから、重要なもんですからね、少ししつこく言っておりますが、この食品が体にいいとか体に悪いということを日本人以外で言ってるものは全部排除しなければいけません。例えば、なんとかが体に悪い。なぜならばアメリカでこういう研究がある。なんていうのがですね、全部不適切ですから。ですからこれを全部頭から除いて、本当に我々は日本人の健康、子供の健康を守らなきゃいけないわけですからね。建前で生活をしてるわけじゃないんで、そこのところを今日は特に、強調したいと思います。